ピョン吉の日々クラブ。またしたったらずね。申し訳ない。今日はですね、うん、早川義弘さんって言って、ちょっと面白いあの農家さん。今は農家ですね。
今は農家ですね。う
ん、やってる早間さん、はい、まあ通称早間ってやれてますけど、はい、ちょっとお呼びしてお話を伺おうと思ってます。はい、なんでまた農業？
そうですね。うちの実家自体が、はい、おじいちゃんがまあ専業農家だったし、でうちの親父も兼業でずっとやってて、うんうん、まあ、自分の周りに農業っていうものがガキの頃からこう、
いや今ほらこう広い土地持ってらっしゃるさ、はい、桜庭かな、はい、あそこが元々の、
元々ずっともう代々
じいちゃんから、
はい、受け継がれてきたところなんですけど、はいはい、で僕自身はですね、実は農業とか全く興味が
なか
ったんですよ。
何歳で？
僕がですね、その農業をやりたいと思ったのは本当ここ 4,5 年です。
ということはもう 今いくつだったんですかね？
今45ですね。
じゃあ40歳ぐらいの時、
だからちょうど本当に40をきっかけにぐらいのタイミングです、
ね、はいはい。なんか予想いっとったでしょ、どっかやったら。
そうです、北海道とか。ちょうど僕が2014年に前の職場を退職して、はい、うんうん、でそのまま1ヶ月もしないうちに北海道の、農業生産法人の耕せ日本っていう、うん、ところを行ったんですよ。そこでですね、はい、そこが基本ニートとか引きこもりの若い子たちをこう7ヶ月間、はい、寝食ともに共同生活をしながら、はい、でまあ、昼間は農業をしてっていう場所だったんですね。
もともとそういう場所をしとったっていうことな
の？もともとそこの言い出しっぺが中村文明さんっていう人のご縁ででっかく生きろとかこう全国
なんか聞いたことあるな、
はい、講演をして回ってらっしゃる方がいて、でその方がもう十何年前に北海道でそのニートとか引きこもりの子たちをまあ社会復帰させたいっていう思いと、でそのいわゆる農業人口が減ってるっていうその問題を解決したいということで始められたところがあって、で僕自身はまあそこはその若い子たちが行くところって全く考えてなかったんですけど、僕の一期前の卒業生が40いくつの人がいたんですよ。あ、そしたら40過ぎても大丈夫だなと思って、で、まあ、それまでサラリーマンをしてたので、そのサラリーマン体質をこうガラッと変えたいっていう意味合いも込めてちょっと行ってみようかな。
北海道どこですか？
北海道のですね、千歳の隣町になるんです。
千歳空港、真ん中ですね。
ちょうど千歳空、新千歳空港がある、もう千歳市と隣接したところの追分っていうところ で、
はい、
でそこでですね、まあ、北海道だったんで最初こうだだっ広い畑をイメージしてたんですけど、はい、結構住宅街の中にあってまあいくつかこう畑がこう分かれてあったりして、はいはい、でメインの畑はまあ、北海道の広さからすれば全然狭いというかちっちゃいところであったですね、はい、
それなんか行政活みたいな感じ？
そうです、もう、うん、通称穴蔵って呼ばれてて、
はい、
本当ポーンとワンルームの部屋に、はい、両側に、うん、もう建てないぐらいの、うん、部屋というか本当にカプセルホテルみたいな、
はいはいはい、
それが、うん、下と上とこう2段になってて、
はいはい、
それが両側にこう一つの部屋の中にあるんです。
でその一つが自分のもうスペース？
そうです、そうです。で扉もない、もうカーテンだけなんですよ、
はいはい、
だからほぼプライベートもまあ純プライベートみたいな感じで、まあ、ある意味それもその部屋の居心地を良くしてしまうと、もともとがこう引きこもってたりしてる子たちなんで、やっぱりなるべく部屋の居心地を悪くして外にこう出てくるように仕掛けてあるのかなと思ってましたね、
うんうん、だって何人ぐらい入るんだろう？
ですね、本当15人とか。
あ、男ばっか女ばっか関係なく？ 一応分かれてる。
一応男性はそのメインの宿舎があって、うんうん、で女性は女性で女子寮っていう。
女子もやっぱおらすわけですね、
はい、たまにあの7ヶ月基本7ヶ月間なんですけど、はい、あの女子の方は結構短期で1ヶ月とか、うん、短い子はもう1週間とか、うん、そういう形で、
うん、やっぱ基本さっき言ったことそのそういう例えば引っこもりで親がもうちょっとあんたというか中村さんお願いしますみたいな感じが基本なんですか。
大体ですね中村文明さんが講演会でこう全国回られた時に、はいはい、まあ、その話をされるんですよ、
はいはい、
でそれであうちの子引きこもってるとか、うんうん、ニートだっていう親御さんたちが、うん、まあ反強制的に行ってみらんねえみたいな感じ で、
はいはい、
でそこ自体はあの中村文明さんはまあ講演で忙しいので、うん、あの社長で東野明彦さんという方がまあ社長というか、
あ、なるほど
ね、あの代表で いらっしゃるんですよね。
何ちゅうの学費じゃないけど一応そういうのも一応払わないかん
と。一応研修費という形 で、まあ、ほぼ食費とかっていう形で、まあ、金額は言いませんけど、
うんうん、
今多分いくらかまた少し変わってたりするんで、うんうん、それをまあ納めてみたいな感じですね。
でも若い人がやっぱ多かったんだ。
そうですね、もうそれこそ僕がその当時はもう3年前ぐらいになるんで、うん、42、3ぐらいですよね、うんうん、で僕の下で一番年上だったのが28歳でした、ね、で一番下は本当中学卒業したての、もうそこで生活してて16歳を迎えたぐらいの子が一番下ですね、でその子ももう今はそこを終了してから、うん、あの愛知の方であの解体屋さんで
頑張って
がっつり頑張って、見違えるように働いている。
ああ、本当ですか。ところでやっぱり何かが変わっていたんだよね。
あの変わりますね、うん、あの人生基本何でもありだなっていう考え方になっていきますね、うんうんうん、多分、まあ、小学校中学校高校とかで引きこもってたりとか、まあ、社会に出て引きこもってたりとか、はい、一度こう仕事に就くけどもっていう感じの時でも、はいはい、一つはその学生時代の物差しって勉強だったりってあるじゃないですか、
うんですね、
うんうん、でも勉強って例えばスポーツであったり音楽であったり、うん、まあ、絵を描くことであったりとか、うんうん、そのそれぞれのこう特技があるうちの勉強っていう一つの特技だよっていう一つの視点を投げかけてくれるんですよ、
はいはい、
だから
勉強が全てじゃない
ってこと？全てじゃない、勉強ができないとダメだよっていう価値観じゃないっていうところですよね。
なるほど。
例えばこう勉強できなくても絵を描くのがうまかったりとか、うんうん、例えばギターがうまかったりとか、うんうん、そういうものがあってそれぞれの特技の一つが勉強なんだよっていう見方をまずポーンと投げかけてくれるんですよね。
でもあれですか、まあ、行きますよね、
はい、
でやっぱりこう時間通り朝何時に起きてご飯食べてなんかしてみたいな、
はい
は
い、そうです。もう基本的に昼間はもう農業、うんうん、農作業が中心です、
はい、
で、朝ももう起床時間決まってて、はい、朝食の時間も
例えば何時頃、
朝はですね6時起床ぐらいですね。6時起床 で、うん、でそれから朝食を食べて、
うん、朝食はみんなで準備するじゃなくて誰かが準備してくれる、
一応あの当番制ではあるとですよね、
はいはい、
であのそこにマリさんっていうあの専門でご飯を作ってくれる、うん、あのお姉様というか、
はいはい、
がいらっしゃるんですけど、
はい、
あのもう生まれつきというか生まれてから重度の障害を持ってらっしゃって、
あ、マリさんが、
はい、で例えばこう指とかもこうもう曲がってこうお玉とかも、
もう挟むみたいな
感じ、挟む感じなんですよね、はい、でも器用にあの箸とかお玉とか持って料理を作ってくれるんですよ。で、あのその、まあ、お手伝いも兼ねて料理したりするんですけど、
はいはい、
その姿が研修生にとってはすごい刺激になる、うん、あの、うん、結局一般的にこうできないことだらけなんですよね、うんうん、もう重度の障害を持ってらっしゃるんで、
はいはい、
ただそれを全く意に介しないというか、
はいはい、
気にせずバンバンバンバンやっていかれるので、だから逆にこっち側がもうできない理由を言えない。
なるほどね。
それ以上できないことはないっていうぐらいされるので、
喋りというかそういうのも普通というか、それもやっぱり
少しこう若干こうスムーズではないんですけど、
でもちゃんと意思の疎通はちゃんと、
意思の疎通もできるし、あの下ネタも大好きです。
それ早間さんに一番好きです。じゃあもうずっと今もいらっしゃる。
もうずっとです。もうそれこそそこが発足してからですから、もう十何年ずっと。で、もともと大分の出身の方で、で今まであの4月の終わりからだいたい11月の末ぐらいまで、雪が北海道積もるぐらいまで北海道にもう住み込みで行かれて、で冬場の間はまた大分の実家に戻られてっていうのを繰り返されてたんですけど、今年からあの冬場は今度石垣島でその耕せ日本の冬バージョンが新しく、
今はでもその雪の降ってない時期だけやったわけですよね。
そうですそうです。それが、うん、北海道でやってたのが、うん、今度冬の北海道が雪で動けない時は石垣島の方のバージョンができたんで、もう年間通して北の端から南の端までっていうことです。
ちょっと話戻るですけど、はい、さっき言われたあの引きこもりとかそのニート、はい、まあ、そういう人たちが基本的にはやっぱ多いわけですね。
多いですね。
自分を変え、はい、まあ、親が変えてほしいとか、自分もちょっと思って自分を変えたいとか、うん、
ほぼほぼもう何かしら問題というか、うん、
悩みとか、
まあ、心の闇とか抱えた子たちばっかりだったですね。
うん、でそれがやっぱこうずっと共同生活してその農業に携わって、まあ、いろんなことをしていくうちに変わっていくのが
目に見えて分かります。
自分自身も
変わる、
変わっていく、
はい、で僕がやっぱりそこで学んだのはこう許すっていうことと開き直りっていうことですよね。
なるほど。
開き直りは大きかったですね。今でもこう農業、僕は結局そこをスタートにして、うん、まあ、ほぼほぼ1年近く北海道にいて、はい、で大村に戻ってきて、はい、でこっちで、まあ、親父たちの畑ちょっと一角借りながら自分でやりだしたんですけど、はい、まあ、それで2年ぐらいですよね。でやっぱり言ってみれば本当ど素人が始めたようなもんですから、もう壁にぶち当たりまくりなんですよね。もうその都度へこんでへこんでへこむんですけど、その都度開き直ってっていう感じで、やっぱりその最初のその耕せ日本での経験っていうのが今でもやっぱりすごい自分の中で大きい影響というか、
じゃあその同じ、まあ、同期っていうか、はい、まあ、同期がおるわけだよね。でみんなそれぞれもう戻っていって、まあ、いろんなとこでまた、
そうですね、あのもういろいろです。あの基本農業に携わってる仲間はいないですね、同期の中で。
本当ですか。
でその耕せ日本も農業っていうカテゴリーでその研修はしますけど、うん、ほぼほぼですね、うん、農業に携わってる子たちはいないですね。あの飲食店さんであったりとか、はいはい、その解体業者さんであったりとかっていうところが、うんうんうん、その卒業した終了した後の、はい、まあ、就職っていうか、はい、いわゆるうちで引き受けますよみたいなところがいくつかあって、はいはい、大体みんなそこに行って
ますね。あ、耕せ日本のにやっぱ言うてくださるわけですね。
耕せ日本、そうですね、お互いこうやり取りしながら、あ、じゃあその後うちで引き受けますねみたいな感じでやってらっしゃるので、はい、でみんなそこで結構本当見違えるように生き生き働いて、で僕も終了してからなかなかみんなと会えてないんですけど、うん、あの社長を通じたりとかして、あの、うん、みんな本当頑張ってるよっていう感じで、う
ん、前去年やったかな、はい、熊本になんか来られたでしょ。去年のことしか公演に違いました。
はい、中村文明さん熊本に、
熊本からね、
はい、
長崎にはまだ来られてない。
長崎はもう何度も過去に来られてますね。
ああ、本当ですか。
僕も2回かな、講演会は、
はい、
うん、 過去に聞いた、
うん、中村文明さん、
中村文明さん、うん、多分ネットで検索したらもうすぐ出てくると思います。
あの農業のやけ農業の研修に行ったとかなと思ったんですじゃなかったわけですね。
まあ、うん、欲張りなので、うん、農業をしつつも、うん、人間力っていうか、うんうんうん、どこでもどんな状況でも生きていける、まあ、人間力を身につけたいなっていうのもあって、はいはい、でまあ、そうやって農業もできたんで、はい、一石二鳥やなっていうことで、はいはい、そこを最初
あなるほど
選んで、まあ、うん、行ってみたっていうかですね。